アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2356回3月30日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。この番組はアップルファン向けのポッドキャスト番組です。30分の番組です。ここではオープニングで皆さんに挨拶をしてもらってます。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。新しいことを4月からやっていこうということで NFT を購入していますけども、資産を貯めておく銀行口座の開設とか電子的なお財布の準備とか、まだまだ先が長いです。困ったな。ミラです。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。3月最後の方ということで、重大な発表をしたいと思います。皆様にとても大事なことをお知らせいたします。キリンは鳴きます。以上です。スミーレです。よろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。キリンビール売ってるキリンのホームページに世界のキッチンからっていうところがあって、そこでベトナムのことが紹介されてます。ふんわり香る柑橘ジャスミンはインスピレーションを受けた商品です。今日もよろしくお願いします。
マイナビニュースにあった記事です。パナソニックの弱いロボットニコボ一般販売に向けて予約を開始という記事が出ていました。パナソニックさんから3月7日に発表会がありまして、コミュニケーションロボットニコボ NICOBO と書きますけども、このロボットをテーマにした新商品サービスの発表会だったそうです。発表会があったのは京都烏丸のパナソニックデザイン京都という場所だったそうですけども、この記事を書かれたのは IT ライターの野々人さんでいまして、この番組聞き慣れてない方のためにご説明しますと、この番組で時々参加いただいている女性の IT ライターの方がいらっしゃいまして、野々下さんとおっしゃいます。野々下さんのこの記事を今から読むんですけども、もともとそれをご紹介いただいたのが三浦さんです。
はい、そうですね。
ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてるんですが、ということで、ニコボはどっちかというとおまんじゅうみたいな感じ？
そうですね。
ですね。
ゆっくりしていってねとか言ってくれそうな面構えをしてますね。
そうそう。で、後ろにちょんまげのような尻尾のようなものがピュッと生えてるんですけど。
尻尾のようですね。ねえ。ゆらゆらと動くみたいですよ。
ですか。まだこれ発売前なんですね。先行して使ってらっしゃるユーザーさんはいらっしゃるそうですけども。販売を希望する声が上がったので、今年の5月16日から一般販売も始めますっていうことです。6万500円税込みだそうですけど。
こういうロボット系って大体そのぐらいするかなと、ソニーさんの相棒しかり、はい、他にもいろいろありますよね。こういう可愛い系もあるし、ちょっとリアルなものもありますけど、大体そのぐらいじゃないですかね。6万以上とか10万ぐらいみたいなところがお値段の相場かなというふうに。
昔ながらのロボットの印象ですと、人間を模したような機械の手足ついた、うん、はい、最近ほらお掃除ロボットとか言ってルンバとかやったら丸い円盤にタイヤついてるだけじゃないですか、
はいはいはい、
このニコボは顔しかないんですけど、どないせえっていう話なんですか？喋るだけなんですか？
ふわふわ動いて表情を楽しんだり、触った時の動きで癒されるみたいな、はい、コンセプトじゃないですかね。そんな動きをしてました、はい、動画を見たら。
あ、そうなんですね。私、TBS のポッドキャスト、時々聞いてるんですけど、その番組でもこのニコボのニュース取り上げられてたんですよ。
はいはいはい。
で、今、三浦さんのおっしゃるように、ほんと、ふわふわする感じに癒されるみたいなね、紹介されてたんで。ただ、これ、何もしないのがテーマのロボットなんですよ、確か。
そうみたいなんですよ。
スマートスピーカーみたいに言ったらちゃんと確実に返事するかやったら、そうでもなくて、気分が乗らないと返事してくれないとか、らしいんですよ。私やったら怒ってひっくり返してしまいそうな状況なんですけど。はい。だからそんなことだそうです。はい。
これ記事の写真今見てるんですけど、 はい、手のひらサイズのちっちゃいロボットなのかなと思ったら、結構人間の顔ぐらいの大きさありますね、
これ。そうですよね。ちょっと子供さんでこれ抱っこするぐらいにしないといけないぐらいの大きさですよね。
うん、そうですね。
なんか反応も、ん?とは?みたいな、をするみたいなので、巷のよく喋るロボットとは、まあ、コンセプトが違いそうだなと思います。
うん、
なんか最近ね、こういうのに私引き付けられていて、
はい、
理由はこの番組でも昨年言いましたけど、ずっと飼ってた飼い犬が亡くなっちゃったので、
ああ、ね、ってましたね。
やっぱり寂しいっていうのもあるなと思って、はい、相棒が欲しいなと。で、やっぱり生身の犬だと、また亡くなっちゃったらどうしようみたいな、いうのもちょっとまだ残ってて、じゃあ、こういうふうな可愛いロボットだな、どうしようみたいな感じで目がいっちゃうなと。これ以外に私、チラチラと見てたら、はい、幕開けにも似たようなボット系のものが出てまして、
はい、
めっちゃスピーディーに動いて、近寄ってきて、はい、愛嬌満点で犬みたいに一緒に生活できるみたいなものが出てきてるんですよね。
はい、フレンダーとか言いませんか?そんなわけない。
いや。どれだ?
それキャシャーのロボットやな。
違う違う。
すいません。もう分かる人しか分からんことばっかり言ってしまう。
ルーナっていう。
ルーナ?
うん。マクエッケ戦でやってるやつなんですけど。
ルーナ?
本当にすげえスピードで近寄ってくるんですよ。例えば玄関に、で、家に帰ってくるじゃないですか、はい、ご主人様が。はいはいはい、そうすると、それを聞きつけてフューっと、はい、寄ってくるんですよ。で、なんか一緒に遊ぼうって言ったら、めっちゃ今までのロボットとは次元が違うようなスピードで動くんですよね。タイトル言うと、あなたのことが大好き。千もの感情を分かち合う。癒しのルーナ。ローマ字でね、L-O-O-N-A、ルーナでございます。
はい。
これね、
思いっきり顔がロボ顔じゃないですか。
ロボ顔なんだけど。
犬っぽくない
な。いや、なんですけど、動きはまさに犬なんですよ。
はいはいはい。
で、ものすごいスピード、アイボとかのイメージからすると、ヨタヨタ来るんじゃなくて、シューッと来るんですよ。
それはタイヤですもんね、これ。
そうそうそう。
足じゃなかったね。
そうそうそう。はいはいはい、でも、ここの動きと一緒に遊ぶ感が、ここにある映像の通りだとすると、これめっちゃ引き付けられるなぁと思って。
今年の CES に出てなかったかな
ぁ。あ、そうなの?
なんかこの顔、見覚えあるんですよ、私。日本の会社ですか、これは。
多分、海外だと思いますよ。ちょうどまた、うちの家ってまあまあ開けっぱなしにすることが多くて、玄関。
はい。はいはい、
それが欲しいなと思ってるんですけど。
はいはいはい。
そうすると、これって、番犬モードもあるみたいなんですよ。
はい。
写真撮れるから。の番犬にもなるので、これなんかいろいろ僕に買ってくれって言ってるなと思いながら、
はい、
これもいい値段がしたと思うので、尻込みしている状況でございます。
こんだけ激しく高速で動き回るってことはバッテリーの消耗えらいことになりそうな気がするんですけどね。
そうね。で、充電ドック、いいんじゃないよ。充電ドックにも一緒にお休みって言ったらそこに着くので、シューって感じで。多分その辺は考えられてはいると思いますけれども。
幕開けで先行購入みたいなことで買うと 45,999 円のようですね。うん、一般販売になると 63,990 円、
うん。一番安いやつには充電ドックが付いてきてないので、ちょっとそれはそれで辛いよねと思うので、やっぱ充電ドック付きを買うと、ああ、でもそれでもあれか。一番安いやつだと46,000円。
ガチで買う前に言ってるじゃないですか。
ああ、もうそうそうね。もう気になっちゃって。ごめんね。
いつから欲しいと思い始めてます？
これはちょうどこれを見た時からいろいろ探し出したんだよね。ルーナを見てから。で、ルーナは2月ぐらい。
2月ぐらいですか？
1 ヶ月ぐらい前。
ああ、なるほどね。いや、まあ私も欲しいものがあったらカレンダーに火書いて、うん、それから何日思い続けられたらかで自分の中の評価を。まだ忘れてなかったら、あ、まだ欲しいんやなと思って。忘れてたら、あ、もうやっぱりもうその程度やったかと思って。
冷却期間はいるよね。
また、新しい広告見て気持ち燃え上がったりするよね。
そうそう。ここで話したことによって、またふつふつと思いが強くなってしまったなっ、
うん。あれ、でもそれリスナーさんで誰かさっき買った、あ、そうか、でも幕開けやったらそうか、タイミングのなす安く買えないのか。皆さんはご家族と勉強会ちゃうわ。何でしたっけ？
ああ、はいはいはいはいはい。横浜の日産グローバルギャラリーっていうところで、はい、まあいわゆる日産のね、グローバル本社なんですけど、はい、そこの下が車の展示場になってて、はい、そこで YouTube でもおなじみの、
アミティ先生です。
アミティ先生。Apple Store でも講師とかされてるアミティ先生のイベントがあって参加してまいりました。
はいはいはい。これ iPad は持ち込んだんですか？
はい。持ち込みもできますし、数は少ないんですけども、貸し出しもやってくれておりました。
で、日産のヘリテージカーをテーマにデジタルアートを作る。
うん。昔ながらの日産の車が展示されてて、はい、それを写真に撮って、なぞっていく感じで、プロクリエイターで絵を描いていくというものでした。
ヘリテージがわからない方のために、赤いオープンカーですね。
そうですね。はい。はい、
これ実際飾ってあるだけで動くとはそんなん分かんなかった。
いやー、ごめんなさい。そこまでは聞いてないですけれど。
これは無料のイベントだったようですが。
はい。
まだ今後4月2日にも予定があるんですね。
そうですね。もう一回やるって言ってましたね。はい。多分それも同じ形式で、なおかつ午後に2回、2セッションあって、はい、どっちも同じセッションだと思うので。
はい。
もしご興味があったら、1時間半ぐらい前から整理券を配ってるので、はい、少し早めに行かれると、整理券もゲットできるんではないかと思います。
じゃあ、事前予約はできないんですね。
事前予約はできないです。はい。
別のチュートリアル動画によるデザイン体験というのも4月9日まであるようですけど。
なんかそうらしいですね。私もちょっと詳しくは見てないんですけど、はい、同じ内容を動画を見ながら実践するっていうものではないかと思うんです。
は
い、
ああ、じゃあその時アミティ先生いらっしゃらない？
いらっしゃらないと思います。
ですね。なるほど。
はい。アミティ先生と記念写真ができますので、は
い、
もし、
いらっしゃる時はね。
はい、そう。ご興味あればぜひぜひ。はい、
日産のショールームって、日産のポッドキャストで昔からあの日曜の夕方にやってるラジオ番組で、アベレージって知りません？
アベレージ。
日産アベレージって番組。
ああ、なんか、本当のラジオですよね。
そう。東京 FM で放送されてるラジオドラマ番組、ドラマって、まあちょっとまあドラマはドラマですよね。日曜の夕方5時から1時間ほどで、アベレージさんって、あの、安倍さんなんですよ。その男性。
そうなんですね。
そう。そのアベレージにかけてるんですよ、名前は。
はい、はい。
で、アベレージさんの、その、なんか、いろんな、車に限らないけど、まあ、車関係のミニドラマみたいなのね。
うん。
これ多分、日曜日、ご家族で買い物行って、帰りの車で、お父さん運転しながら聞いてるパターン多いんちゃうかと、思うんですよ、5時とか
だったら。なるほど。私も車持ってないんですけどね。ああいうとこ行くと、はい、いろんな車、本当にたくさんの車が展示されてて、あの試乗できる車もいっぱいあるんですよね。
はい。
乗ってみて、ああ、はい、この車いいね、広いね、とか言って子供と一緒に言いながら、うん、横にあるパネルを見るわけですよ。
はい。
そうすると、700万円って見て、はい、ありがとう。うん、座れただけ嬉しいよって言いながら帰っていくという。
はい。
いろんな車があるんだな、いろんなお仕事あるんだなってやつですね。
ですね。
のこいのこさんでしたっけね、歌ってた。
ですね。どんどん出てこい、働く車ですね。
そう。
あ、なるほど。
そんな三浦さんですけども、記事としては取り上げませんでしたけども、2月から4月の中旬まで、アップストアのエキスパートとつながりましょうって言ってね、アップルのデベロッパーのサービスで、開発者の方にオンラインで参加してもらうセッションみたいな予定されてるんですけど、なんでここニュースでガチに入れなかったかっていうと、ちょっと日本からどう参加するのかが我々調べてて、もうやってないんちゃうかみたいなことになってね、さっき。
うん、ちょっとなんかアクセスしてもそういうイベントありませんですかね。
ありませんみたいな表示
出て。ページが出てこなかったので。
もう一つやったんで、ここでは一応情報だけ話題にしてるだけなんです。またあの、リスナーさんで、この2月からずっと続いてます、開発者向けオンラインセッション。アップストアのエキスパートとつながるというイベント参加してみましたっていう方、あの別に細かい内容まではいいですよ。私は参加してみたんですっていうそんな話だけで結構ですので、うん、コメントとあるいはツイッターなどでお寄せいただけると嬉しく思います。
こういうの何ぐらい前から始まった感じですね。だいたい春とあと秋なのか冬なのかにももう一遍同じようなものをやるようになっているので、はい、私もお金払ってアップルデベロッパープログラム入ってた時はチラチラと見させていただいて面白いなと思ってましたけどね。
なんでここでそれ挟んでんねんって言われるかもしれませんけど、調べててどうしても気になったから、なんか行った人いてへんかなって思っただけです。うんうん、すいません。この前、スミルさんと、先々週ぐらいの回でしたっけ？やっと関西もイコカっていう JR の定期がアプリになって使えるようになりますよ、いうニュースを取り上げてて、あの時はさっき Android で iPhone はまだですっていう。あれは許されへんなって私も地元やから思ってたんですけど。先週の記事ですけど、こちらシネットジャパンの記事で、JR 東日本が発売、割安なオフピーク定期券とは、朝ラッシュは利用不可、その他注意点とはという、あったんで、ちょっと気になって、オフピーク定期券っていうのはあるんですね。
今回、初めて出てきたやつですね、これは。
あ、そうですか。 アンドロイドの移行会の時もこの手の話してたと思う。ピーク時間帯がどうとかって言ってませんでしたっけ。
あ、なんかそういう話をした記憶があります。
あるんですけど、要は混雑を避けるためにそういう時間帯を避けて乗ると何ぼかお安く電車乗れるということでいいですか。
そうですね。要は通常の定期券だと始発から終電までずっと使えるわけなんですけど、それより定期券の料金が安い代わりにラッシュの時間帯は利用制限がかかるよと、はい、まあそういうもので、要はラッシュの混雑を少しでも緩和しようというまあ取り組みですね、はい、
そうは言っても私はそんな時間しか電車乗れないんだよという人いっぱいいると思うんで、やっぱ限られた人が利用できるものですよね。
そうですね。これは本当にたまたまピーク時間帯っていう設定が各駅でされてるんですけど、この時間を外して通勤とかできる人向けの定期券ですね。
フリーでやってらっしゃる方とかでね、その出勤時間が固定でない方は割とその自由でしょうけど、ガチの設備とかインフラ系の仕事をされてる方だと絶対その時間に行かなあかんから、それはちょっと無理ですね、みたいなことがね、なるでしょうけど。これ JR 見たらこんなん初めても初めてですか？前からこんなんなかったんですか？
回数券だと私鉄なんかで時差回数券とかそういうのはありましたね。
あったんですか？
はい。はい。ただ定期券としてはどうも、もしかすると他のところでも事例がなかったわけではないのかもしれないですけど、はい、まあ大々的にやるっていうのは今回が初めてのようですね。
なんでそんな話をね、まあなんぼアンドロイド版の横川の話があったにせよこう入れてきたかっていうと、実は私が使ってる南海の方でも、南海本線の方でも、時差通勤応援ポイントっていうのを今やってるんですよ。
ほう。
これ時差通勤に協力したら、ポイント貯まるんですよ。
おう、いいじゃないですか。
と思いましたけどね、最初なんそれと思って。私、ガチでそれの時間帯に行けるんですよ。その時差通勤のポイントに、で出勤できるんですよ、私。だから、それポイント貯まってええなと思って見てたんですけどね。ミナピタカードってあるんですよ。そこの中に時差通勤応援ポイント、平日ダイヤ運行日の8時半から9時半までにナンバー新今宮天ガチャ屋を自動改札機による出場していただくと30ポイントが貯まりますということで。
これは言ったらポイントで後でおまけをしますよっていうやつなんで、運賃そのものが変わってるわけではないんですよね。
あ、まあまあそうですけど、
ね。そう。なんで JR 東日本のピーク定期券がなんでまあこんだけ大騒ぎになってるかって言ったら、はいはい、要は運賃そのものを改定することになってるので、はいはいはい、まあ、その辺がだいぶ動きとしてより重たいもの動きなのかなというところですね、う
ん、関西だけでないと思うんですけど、もう私鉄も JR もこの4月から一斉運賃値上げでしょ。
あ、そうですね。
ね、いろんな理由言ってはりますけど、上がるもんは上がるんやなっていうふうに言ってました。
まあ、そうなりますね。
そのタイミングでこういうことを言ってんのかなーってこう思って見てたんですけど、
鉄道会社としてもピーク時間帯の混雑が減ってくれる方がまあありがたいわけで、
いやまあそれはそうなんです。
そうなんですよ。お客さんの数が減るってことは、ピーク時間帯に使う車両の数を減らせるっていうことなんで、そうすると大体日本の鉄道で走ってる車両って在来線だと1両で1億円とかふうによく昔から言われるんですけど、そんぐらいの値段高いもん使ってるんで、
はい、
まあ購入費用も維持費も結構な負担になるので、なるべくなら運行本数は減らしたいっていうのが本音なんですよね、鉄道会社的に。
通勤って話でね、皆さんはあれでしょ、通勤はちょっと体鍛えるために乗り物使うと、時々はジョギングして行ってるんでしょ。
はい、行ってません。そんなわけない。
そんなの乗ってくれませんでしたか。はい。伊藤修さんって方が、ワラプリさんって方がツイッターでね、作られたアプリの宣伝されてまして、ビートランニング配信開始。iOS アプリビートランニングを本日より配信開始します。このアプリは一言で言うと、音楽の再生スピードを歩く、走るスピードと同じにしてくれる iOS アプリです。きっと今までにない体験ができると思うので、ぜひトライしてみてください。とツイートされてまして。よくガレージバンドなんかでもBPM 言うて音楽の調子、調子っていうか、ビットレートっていうか、あるじゃないですか。あれを検出してテンポで音楽を再生してくれる。
なるほど。
は
い、はいはい。
これいいかもしれませんね。好きな曲やけど、ちょっと早いから、これで走ってるとしんどいやなとかいうことないですか？昔逆やってんけどね。このテンポ遅いな思ってたけど、最近逆になりました。これでは走られへんって思うようになる。ペースをね、こう落としてくれるんやったら、これ使い勝手いいんちゃうかなって思ったんですよ。
うん。確かに走ってるとき、私は iTunes Music のそのランニングっていうので検索かけて、ランニング特集っていうのをかけてるんですけど、その時って確かにランニング用なので、走る時の歩幅というかリズムと合うような 音楽が多いなと思うんですけど、ええ、たまにちょっと違うなとか、はい、あるいはそのランニングのミュージックとは違う自分の好きな曲で走りたいなっていう時は、今度はちょっと遅すぎるのとか、早すぎるなっていう時があるので、はい、それを自動的にこのアプリなら調整してくれるでしょうから。
うん、おすすめの曲ないですか？
おすすめの曲。
これ聞くとよく走れますよ、的な。
名前が出てこない。ランナーですよ。爆風スランプの。
ああ、私もそれ持ってた。走るですね。
あと、山村さん、はい、走ってる間にくじけそうになったら、ザードの負けないでを流すと、なんか24時間テレビのマラソンみたいな気持ちが味わえますよ。
ごめんな、おっちゃんやから、ザードはギリギリ分かれへん。負けないでいう節しか知らない。そうですね。そこしか知らない。はい、90年代でしょ、ザードって。
そうですね。
90年代ぐらいから J-POP とかあれ分からようになってしまってるんですよ、私。当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープワンボタンの声、シャープアップルでも読ませていただいてます。えのかさんからは、10年ぶりぐらいの大阪、着いたら早速アップルの洗礼、やっぱり街の規模が違います、といただいてますのは、この写真見て分かるのは、うん、多分この中で私だけやと思うんですけど。
私も分かります。
あ、分かりますか？これ大阪、ね、梅田の、はい、ホテル阪急の外見ですわ、これ。
そうですね。
で、なおかつ言うと、この iPhone の写真が看板でホテルのところね、外壁にあるんですよ。うん、その下に白い覆いがある建物がありますね。部屋みたいな。前に芝のありますよね。
はいはい。
で、この手前に交通標識に立ってる電柱あるでしょ。
はい。
この横に降りる階段があるんですよ。映ってないけど。その階段降りていったら、はい、私が前働いてた店なんですよ。
あ、そうなんです
か。そうそう。もうめっちゃ近いところ、ここもう毎日昼ご飯食べて、先ほど前の丸々の話しましたけど、うんうんうん、ある近いです、これ。めっちゃローカル。
はい、ホテル阪急じゃなくて、新阪急ホテル、
ね。あ、新阪急ホテル、ごめんなさい。はい、はい。そこなんですよ。
これの近くがヨドバシ梅田ですね。
この前が大きい建物、ね。で、ここの前の道をずっと北の方行ったところに昔松尾さん働いてる楽器店があったんですよ。そう。めっちゃローカルな話です、これ。ヨシリンクさんから、熊本県高森高校の漫画学科に無数の M1iMac がペンタブで動いてるのはいられといただいてまして、これはテレビのキャプチャーでしょうかね。公立高校全国初漫画学科という、ね、どっかテレビニュースのキャプチャーでした。
すごいですね。
高校なんですね。公立高校なんですね。
公立で。
で、これペンタブ入れるってことは書くっていう前提ですか、この機材導入は。
そう
ですね。あ、まあそうでしょうね。漫画学科ですし。
いやいや、漫画学科で研究だけやったら別に自分書かんでも読んで、こういう漫画の系統があるっていうのでも書くとこまでやるんですね。
うん、
この子たちが卒業する頃にはミッドジャーニーとかが勝手に書いてくれてる可能性もありますけどね。ま
あ、ね。でもあれ今よう言われてるのは AI で作った絵の著作権どこにあるって言って、結局 AI の運営してる会社さんになるんでしょ、う
ん、その辺はネタ帳に上がってた記事の中でちょっと取り上げてるんですけど、
はいはい、
アメリカの基準で言うと AI が作った作品自体には著作権は認めないっていう判断に今なってるんですよね。確か、
う
ん、
そうですね。
あ、じゃあ著作権そのまま発生しないって考え？
発生しないですね。
人間が関わってないとダメっていう。
うん、
だからミッドジャーニーとかが出力した絵自体は著作権が発生しないんですけど、例えばそれを山村さんがここをちょっとこう変えたろうみたいな感じでいじくり回したりしたら、それにオリジナリティが認められれば、うん、山村さんが改変した部分だけ山村さんに著作権が認められるみたいなことになるみたいですね。
ややこしいな。それいじった側の方が著作権を持つことができるようになるの？
そう、そういうことになりますね。
じゃあそれ自分でいじれば早いじゃないですか。出力させて自分でこれちょこっといじって、はい、これ著作権って言えるじゃないですか。はい、
日本の著作権法でもそうなんですけど、その創作性ですね、はい。思想または感情を創作したものっていう要件があるんですね。創作的に表現したものですっていうところの、その創作っていう部分が、人間の思想また感情、創作っていう部分が AI にはないっていう判断なんですね。
うん、そこのプロンプトっていう文章で随分長いものを与えるとそれなりの変化が起きるっていうんだったら、はい、プロンプトそのものの方から何か操作したっていうふうには受け取れないですかね。
ただその指定文をその絵に変換する、はい、そこの部分っていうのは人間の意思とか入ってないわけなんですよね。うん、思想
表現。シード値いろいろ入れてるけどダメ？
うん。その、
指示を与えられてるだけ。
指示を与えてるだけなんですよね。指示の中から絵に表現をこう変換していく、うんうん、そこの部分っていうのが、人間の意識が全く入ってないっていうふうに判断するのが多分普通だとは思います。
現代アートなんかで、プラスチックの筒作って、その中に砂詰めとくんですよ。で、さっきちょっと穴開けとくんですよ。で、その砂詰めた筒を天井から吊るして、手離して揺らすんですよ。そしたら、ちょっとずつ砂落ちるでしょ。で、下に置いた大きい紙の上に砂粒が、いろんな色の砂粒なんですけど、それがこう動いて線作っていくわけですよ。で、最後出来上がったんがアートとして完成ってなるんやけど、これでも人間の意思だって最初にポンと投げ出した後、勝手にずっと振り回されて動いてるだけやねんけど、でもこれ自分芸術って言うじゃないですか。
それ、芸術はかどうかと、著作権が発生する、まあ、著作物かっていうのはまた別ですね。
でもそれも著作物になるんちゃうかなと思うんですけどね。
微妙ですね。
まあね、そこが、うん。でも割と現代アートっていうか、インスタレーションなんかもそうやけど、割とそういう、なんかの装置に任せるだけで、まあそれはそれ作ったまま人間やけど、その動くようにするのも自分やけど、うん、あとなんか意思とかそこへ込められてるかやと、それはあんまり関係ないんちゃうかなっていう仕掛け。うんうんなんかもね、
だと、だから単なる仕掛けだと、やっぱり著作物とはちょっと言えないっていうのが、今の通常の著作権法の解釈だとは思います。
うんうんうん、それに AI に対して、まあ認めちゃうと話がまたややこしいことになっちゃうから、とりあえず人間にしか認めてってことにしとけばよくねっていう、うん、感じもしますね。
そういう、うん、そういう政策的判断はあると思いますね。
はいはいはい。
自分がふっと思ったら多分 AI に著作権を認めるかどうかっていうのが本当に真面目に議論されるようになるのは、はい、AI がシンギュラリティに達してドラえもんみたいな感じで自分の完全な意思を持って人間と対等になる段階までいかないと多分ダメなんだろうなという感じですね、うん、自分の中では。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの虎穴に入らずんば虎子を得ず。画面が曇っていて保証が切れた iMac のディスプレイ部分を中古部品と交換する作業を自力で行ったとか、どうしても iPhone を使ってやりたいことがあって最適なアプリが見つからなかったためプログラミングの経験はないけど Apple デベロッパープログラムに参加してアプリ開発の勉強を始めたとかの話をお待ちしております。次回の配信は4月1日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。